生命科学の冒険者、
ようこそ生命科学の冒険者へ。
ナレーターの金沢秀明です。
アシスタントの志田美春です。前回は PCR を発明したキャリー・マリスさんの幼少期のいろいろな興味について教えていただきました。そこにこの研究開発の原点があるのかなというところでしたが、その続きはぜひ聞いてみたいなというところです。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。まあ、本当にね、度が過ぎたいたずらというか遊びというかっていう、まあ、
危険な、そうですね、
はい、危険なことで電気をショートさせたりとかですね、あと、まあ、化学物質を使ってですね、爆薬を作ってみたりとかですね、まあ、そんなのを小学校 1,2,3 年ぐらいの時にもうやってたっていうことでですね、なんか恐ろしいというか面白い少年時代だなと思うんですけれども、まあ、よくやらせてくれたお母さんもお母さんだなと思います。でですね、ちょっとこの当時のですね、時代、アメリカというか、まあ、世界の時代背景のお話をしたいなと思うんですけれども、当時ですね、もう本当に冷戦時代になります。で、ロシアとですね、アメリカ、まあ、ロシアというか、当時はソビエトですけども、ソビエト連邦と、アメリカ合衆国でですね、本当、宇宙開発とか、それから、核兵器開発っていうのがもう本当盛んに行われている時の時代になります。で、まあ、この当時ですね、アメリカの子供たちっていうのはですね、もうソビエトの脅威からですね、核戦争になる可能性があるっていうのを、すごくこう、危機意識として持っていたみたいで、アメリカの小学校ではですね、敵機が上空から核兵器を投下した場合には、どういうふうに対処すればいいのかっていうようなですね、まあ、日本だと避難訓練しますけれども、アメリカは当時そういう練習をですね、やってたみたいで、まあ、そういったことが起こった時には机の下に隠れるとかですね、あと、もう道路を歩いている場合には、道路の側溝ですね、溝に身を伏せるとかですね、そういったことで身を守りなさいっていうのを教わってたそうなんですね。で、なぜそんなことになったのかっていうとですね、1957年ですね、アメリカにとって、とても衝撃的なことが起こります。ソビエトがですね、スプートニクっていうですね、人工衛星をですね、地球周回軌道に打ち上げることに成功したんですね。で、これが人類初の人工衛星になります。で、宇宙開発競争の幕開けなんですけれども、このわずかですね、60センチのですね、小さな人工衛星なんですけれども、これはですね、なんか人工衛星なんで、こう、平和的なものだと、まあ、感じてしまうわけですけれども、実際はですね、ソ連がロケットを、まあ、開発してですね、宇宙まで核兵器をですね、搭載して、届けることができると。で、宇宙まで届けた核兵器はですね、その後また大気圏に再突入してですね、で、アメリカ大陸まで届けれるっていうことを、まあ、将来的には暗示するわけなので、まあ、ソビエトからですね、アメリカの各都市をです、核兵器で攻撃できるようになるかもしれないということでですね、アメリカ政府、アメリカ人はですね、非常に慌てます。まあ、アメリカの方はですね、実はあんまり宇宙開発、そこまで力入れてなかったんですけれども、その脅威に気づいてですね、慌ててですね、教育システムを見直すことから始めます。で、科学者を、まあ、作らないといけないということでですね、科学教育を重視するという政策を始めてですね、そこに予算をつけるということをいたします。まあ、キャリーのようなですね、科学が大好きな子供たちにとっては非常に楽しい、まあ、時期となります、なりましたというところですね。で、はい、そんな感じの時代背景ですね。まあ、僕もですね、今50歳ですけれども、本当、ちっちゃな子供の頃はですね、ソビエトの脅威論っていうのは確かにあったので、なんか、 アメリカのその雰囲気は若干わかるんですけれども、まあ、シダちゃんなんかね、若いんで、ソビエト崩壊したのとかも知らないですかね？知ってるのかな？
知らない世代になっちゃいま
知
す
らな
ね。
い世代ですよね。
はい、知らない世代になっちゃいますね。ソビエトって何だったかなみたいな感じの、はい、時代にはなってしまうんですけれども、まあ、ただ、やっぱりこう、核の脅威っていうのは、もうこう、アメリカもね、もうもちろん、そのどれぐらい威力があるか、十分分かってた時代だと思うので、まあ、そこに対して、こう、もうちょっと見直していかないといけないっていうふうになったっていうのは、まあ、わかる気がしますね。
本当そうですね。
うん。まあ、でもそれが、もうキャリーにとってはすごい、こう、環境が整うというか、まあそういったところですごい、絶好のチャンスだったっていうところですよね。
そうですね。はい。で、まあ、1959年ですね、15歳になったキャリーはですね、友人たちとロケット実験をすることに夢中になるんですね。で、まあ、彼はですね、どういったことをやったのかというところで、まず、どういう燃料を作ればいいのかっていうのが、問題になって、それはですね、友達が持ってきてくれた本がヒントになったそうなんですけれども、その本はですね、ロケットを作るための手引き書だったんですけれども、そのほとんどがですね、安全性に気を使いすぎていて、全く役に立たない記述ばっかりだったらしいんですね。ただ、ある一行がヒントになります。火塩素酸カリウムと砂糖を決して混ぜて加熱しないことっていうふうに書いてあったらしいんですね。
ああ、なるほど。
で、あ、なるほど。これをやればいいんだと。やればとてつもない爆発力を得られるぞっていうふうにキャリーは考えます。
もうやるなって言われてもやりますからね。むしろやるなって言われたからやりたいみたいなところですよね。
そうですね。もうとりあえず、あ、これは、あ、何かあるぞと思って手をつけちゃうというところですね。で、まあ、近くの薬局に行ってですね、火塩素酸カリウムをまず手に入れようとしまして、火塩素酸カリウムありますかっていうふうに尋ねたらですね、それはないけど、硝酸カリウムならあるよっていうふうに、まあ、答えが返ってきたというところでですね。で、まあ、火塩素酸カリウムと硝酸カリウム、まあなんか似たような物質だし、なんとかなるだろうと思ってですね、それを買うことにします。で、もう一つの材料ですね、砂糖ですね。まあこれはもう別に、普通にスーパーで、売ってますので、それを買ってきて、この硝酸カリウムとですね、砂糖が一番爆発力が強くなる混合比を求めるためにですね、いろいろな割合で混ぜて、それで燃やしてみるということをしました。で、その結果ですね、一番よく燃焼して、燃えかすが出ないっていうですね、体積比が1対1に混ぜるというところだったみたいなので、これをですね、次はいかに効率よくロケットに詰めて、燃焼させるかというところの実験に取り組みます。
うん、子供の頃からその爆発させるみたいな科学実験もやっていて、ついにその爆発がロケットの開発っていうところにつながっていくわけですね。
そうですね。もう時代が求めているところを子供たちの遊びでもやり始めたっていうところですね。
うん、すごい。
いやー、すごいですね。これ面白いなと思ったんですけど、まあなかなかやっぱりアメリカだからこそできるのかなっても思いましたね。広い土地がないとこんな 危険な実験ってなかなかできないなと思うので。
まあ、確かにそうですね。
はい。
場所は大事ですもんね。
場所大事ですね。
いや、今、ペットボトルのロケットとかドローンを飛ばすみたいなのでも、場所がすごい限られてるっていうね、状況ではあるので。
いや、本当そうですよね。まあ、なんか、アメリカの、起業家の人たちですね。やっぱり、みんなガレージから始まってることが多いんですよね。
ああ、
家に大
アメ
き
リ
な、
カですね。
家に大きなガレージがあって、そこで何か、やるんですよね、みんな。タンパク質の、生成に使われる、カラムに詰める、まあ、素材、いろいろありますけれども、ああいった、ですね、で、有名なバイオラットっていうメーカーがありますけれども、そこの会社なんかも、ガレージで、その、 カラムに詰める単体ですね、タンパク質をアルカリで取り分けたりとか、酸性で取り分けたりとか、いろいろな、バッファに溶かして、種類を分けていくための、まあ、その単体ですね。これ、ガレージで最初作り出したらしいんですよね。元々の創業者の、方とですね、その奥さんと2人で協力して、なんか、そういうのを作り、ガレージで作り始めて、それが今やね、もう本当世界企業になってますから、まあなんかガレージがある、スペースがあるっていうのはすごい大事だなと思いますね。なかなか日本がそういった、のが出てこないっていうのは、もしかするとそういうところに要因があるのかなとも思っちゃいますよね。
まあ、確かに数年前ですけれども、ノーベル賞を取った、クリスパーキャスナインという遺伝子を、編集する技術ですね。まあ、これもかなり今一般的に広がってきているので、アメリカではそれこそガレージで DIY っていう形でされている方も出てきているっていうふうには聞いているので、また何か新しい技術とかがそこから生まれてくるかもしれませんね。
そうですね。まあ、ちなみに、遺伝子編集ですね。そのクリスパーキャスナインの技術を開発した、2人の女性科学者ですね。ちょっと今、名前と忘れしちゃいましたけれども、その2人もですね、いつか、取り上げたいなと思って、候補に入れております。
おー、楽しみですね。
で、ちょっと、キャリー・マリスの方に戻りますけれども、
はい。
爆発物ですね。その1対1に混ぜて、まあ、爆発させると、まあ、一応、燃焼比が一番いいということが分かったんですけれども、1対1で混ぜてもですね、粉の状態だとですね、まあ、砂糖が多い場所とか、それから硝酸カリウムが多い場所とかっていうような形で、どうしてもムラができてしまうというところで、ムラができるとですね、きれいに爆発しなくて、まあ、燃えかすが残っちゃったりとかするので、これをですね、きれいに混ぜるためにですね、テニスボールが入っているですね、カンカンですね、に、まず、この2つを1対1で、混合して、それからですね、バーベキューグリルの上で、炭火でですね、熱して、砂糖を溶かして、硝酸カリウムと均一に混ぜ合わせるっていうことを始めます。で、混ぜるときにですね、激しく混ぜると爆発してしまうので、ゆっくり温度が上がりすぎないように調整しながら、まあ、ゆっくりゆっくり混ぜるっていうことをすると。で、中にですね、赤い点々が見えてきたら、爆発反応が始まってしまうので、注意というところで、赤い点々が見えたら、もうとりあえずそれを置いて逃げるという形で、とにかく爆発を起こさないように混ぜるということをしたみたいです。で、キャリーのですね、お母さんはですね、家の窓越しにですね、それを見てですね、キャリー、目を吹っ飛ばされないように気をつけてねって、注意したそうなんですね。お母さんはなんか、まあ、その程度のやっぱり注意しかしないっていうですね、非常に
すごいですね。まあでもそれぐらいの目が吹っ飛ぶほどの爆発だったし、中を見ないといけないから覗き込んでるからっていうことですよね。
だと思
目
い
が
ま
吹っ
す
飛
ね。
ばされるっていうのは。
で、まあ、キャリーも、爆発する場合にはどうなる、どういうふうに見えるっていうのが分かってるんで、もう、まあまあ、分かってるよって言って、だけ答えてですね、実験を続けてたみたいですね。
いや、本当事故がなくてよかったですね。
いやー、本当良かったなと思う。っていうか、まあですね、事故は結構起こってます。
そうなんですか。
まあ、ただ、本人たちが怪我をしたっていうわけではないですけれども。で、まあ、このドロドロにですね、溶けたですね、燃料を、ロケットの本体になるですね、パイプに詰めるということをいたします。で、パイプに詰めた後ですね、それを、テストで、打ち上げるということをやるという形ですね。で、初めてその、ドロドロに溶けた燃料をパイプに詰めて、火をつけてテストで打ち上げた時ですね、近所からですね、その打ち上げたロケットをですね、まあ、鉄パイプに詰めてるわけなので、それが自分の敷地とかに落ちてきたら困るっていうふうにですね、近所の人が通報したみたいでですね、警察官が見に来た、そうなんですね。で、キャリーはですね、警察官に気づいてテストを止めようとしたんですけれども、友達は気がつかずに、導火線に火をつけて打ち上げてしまったというところです
あ
ね。
らららら。
そしたらですね、警察官はですね、立派に打ち上げられたロケットを見てですね、非常に感心してくれたらしくて、アドバイスをしてくれます。
なんと、そんなことあるんですね。
はい、もう怒るより先にですね、なんか、アドバイスをくれたみたいでですね、君たちの中に運転免許証と、車を持ってるものはいるかっていうふうに聞いてくれたみたいなんですね。ここから少し離れたところに大きな空き地があるからそこでやると良いよっていうふうにアドバイスをしてくれたみたいなんですね。
なるほど。
まあ本当に当時全くのんびりしたもんでですね、警察は特に咎めもしなかったというところですね。
さっきも場所の話ありましたけど、その近所の方が通報してるっていうことは、ちょっとそこから目が離れたというか、離れる方がいいんじゃないかっていうことでアドバイスをくれたってことですよ
そう
ね。
ですね。はい。やっぱり、自分の家の庭はさすがに、ロケット実験には狭かったっていうことですかね。
まあそういうことですね。なるほ ど。
はい。で、ロケットはですね、ご存知の通り、羽ですね、フィンがついてないと、ぐるぐるぐるぐる、まあ、鉄パイプだけの、この筒状の状態だとですね、空で回ってしまうということで、まあ、弓矢の矢なんかもですね、羽つけますけれども、まあ、まっすぐ飛ばすためにはですね、筒状のものっていうのは羽をつけないといけないんですけれども、それでですね、ステンレスの板をですね、三角形に切り出して、本体となるパイプに取り付けるというようなですね、こともしたみたいですね。まあ、普通に、なんていうんですかね、こう、鉄を切るような工具が家にあるっていうのもなかなか、こういったのもなんかアメリカ的だなと思いますね。
確かに、パイプに取り付けるってことは、いわゆる溶接をしてってことですよ
そうです
ね。
ね、溶接みたいなこともしたんだと思うんですよね。
うん。
なんか15歳、16歳の少年たちがですね、こんなことを普通にできる、まあ、道具が揃ってるっていうのが、なかなかアメリカ的というか、面白いなと思いますね。
うん、そうですね。
で、燃料はですね、どういうふうに燃焼するといいのかっていうところでですね、まあ、ここもいろいろと工夫をしたみたいなんですけれども、まあ、パイプに燃料を詰め込むときにですね、棒をですね、真ん中に突っ込んでおいて、で、燃料を詰めた後ですね、固まってからゆっくり引き抜くと。そうするとですね、真ん中に穴ができます。まあ、ちくわのような状態を作るわけですけれども、で、そこにですね、金物屋で買ってきた導火線を、下から上まで入れ込むということをします。で、こうするとですね、下から上に向けて、均一に燃焼が起こってくれるということが、彼ら、経験上分かったっていう形ですね。で、燃焼部分はですね、まあ、綺麗にパワーがですね、ロケット本体に伝わるようにっていう形で、上部のような形をした、円錐形のですね、噴水ノズルを取り付けるということも、したそうなんですね。で、まあ、こんな形でですね、どんどん、ロケットのですね、形が、まあ、デザインが出来上がっていったということですね。まあ、本当にそこそこの、レベルのですね、固体燃料ロケットをですね、作り上げたっていうことになります。で、
まあ、これって材料を買うっていうことも必要だと思うので、まあ、そういったところを調達してくるっていうところからも含めて全部自分たちでやってるっていうのはやっぱりすごい、なんていうんですかね、気合というか、熱意を感じますよね。
そうですね。本当なんかもう夢中になったみたいですね。このロケット実験に対してですね。なんかもう PCR を発見した人が子供の頃はロケットに夢中になってたっていうのが、なんかまた全然分野が違ってるけど面白いなと思いますね。
まあ、やっぱりこう興味を持つっていうことと、そこにのめり込むっていう力が、やっぱり何か成功につながってるのかなっていう気がしますね。
そうですね。やっぱりね、本当夢中になるって大事だなと思いますね。で、キャリーはですね、このロケットでですね、何かを成し遂げたいと思って目標を立てます。カエルをですね、宇宙に打ち上げて、で、無事に帰還させるっていうですね、目標を立てるんですね。
おお、宇宙に打ち上げるんですね。
そうですね。まあ、実際はですね、宇宙までは打ち上がらないんですけれども、まあ、とりあえずカエルを乗せるっていうことをですね、考えるわけです。で、捕まえてきたカエルをですね、まず金属製のフィルムケースに入れてですね、 で、その部分は熱くならないようにですね、その周りをですね、石綿ですね、アスベスト、もう今では禁止されてしまった素材ですけれども、アスベストで、覆います。で、燃料がですね、最後まで燃えるとですね、そこで、爆発が起こって、上部のカエルのいる部分がですね、パコーンとこう、爆発で切り離されるという形をとって、で、そこからですね、赤いパラシュートが開いて、ゆっくり帰還するというような、そういう仕組みを作ったみたいなんですね。まあなんかもう本当、すごいですよね。アメリカの、まあアメリカっていうか、ロケットのですね、まあ、燃料タンクをこう切り離していって、どんどんどんどん、1段目、2段目、3段目って切り離して宇宙に人間を打ち上げますけれども、その時にこう切り離す際に爆発でこう切り離していくんですけれども、もうそれと同じような仕組みをですね、この少年が作ってしまったっていうことですね。
なんかそれがもう自分で作ってるって考えてやってるっていうのがもう発明ですもんね。
発明ですよね、これね。なんか、本でもあったのかなっていうのがすごい不思議ですけどね。どっからそのアイデアを持ってきたのかなっていうのが、もう自分で思いついてたとしたら本当天才ですよね。ちょっとそのあたりは、はい、あんまり、よくわかんなかったんですけれども。で、いよいよカエルを打ち上げる実験を始めていきます。で、まあ、ロケットはですね、どんどん実験するたびに大きくなっていったみたいで、大きさはですね、1.2メートルですね、の大きさになりました。でですね、最初にですね、カエルを打ち上げてみたんですけれども、この実験の際にはですね、空中でロケットが大爆発を起こしてしまってですね、残念ながら、捕まえてきたカエルちゃんは、亡くなってしまったということ
あ
で
ら
すね。
ららら。
で、空中で大爆発を起こしたですね、ロケットはですね、墜落した先がですね、大木のてっぺんだったらしいんですね。で、そこで、燃えてしまってですね、大木が燃えちゃったみたいですね、一本燃やしちゃったみたいですね。
まあ、大木が燃えただけで済んでよかったと考えるべきかっていうところではありますけど、まあ、すごい、大実験であることには間違いないですね。
間違いないですね。まあ本当、よく怒られなかったなと思いま
い
す
や、
けれども
本当に、悪い意味で今だったらニュースになってしまいそうな
そうです
案件
よ
です
ね。
けど、
はい。まあ当時はなんかね、もうなんか特にお咎めもなく終わったみたいですけれども、はい。で、再度ですね、カエルを生還させるという実験をするためにですね、もう一度ロケットを組み上げて、飛ばします。で、その際にはですね、成功しまして、で、カエルをですね、2.1キロメートル先の高高度まで、打ち上げることに成功して、その先からですね、パラシュートを開いて、カエルがですね、無事に地上まで、帰ってきた、という形ですね。まあ、
ついに成功ですね。そ
そう
の
ですね、
カエル
はい。
が帰ってくるという意味では打ち上げて。
そうですね、はい。カエルの無事生存させて帰ることができたというところですね。で、これなんで2.1キロまでっていうふうなのが推定できたかっていうとですね、分度器を三脚の上に取り付けてですね、で、赤いパラシュートが開いた時点で、その位置を分度器で、測ってですね、三角測量をしたから、あ、これはだいたい2.1メ、あの、1キロまで打ち上がったなっていうのが、分かったみたいですね。
もう準備がしっかりできているというか、もう高さどれぐらいまで上がったかっていうのをしっかり測ろうというところで、そこも準備してたってところですね。
そうですね、はい。で、ちなみに、これもすごいアメリカ的だなと思ったんですけども、この実験をしたときですね、実験仲間のお父さんがですね、近くの飛行場から自家用のセスナでですね、飛び上がったところだったらしいんですね。で、
なんと。
この飛行機がですね、全然そんなキャリーたちがこんな実験やってるっていうのをよく知らずに、空き地の上空を通ったらしいんですよ。ちょうどロケットをその時に打ち上げてたみたいで、
危ない。
飛行機の真横をですね、ものすごい勢いでですね、何かが飛び上がっていたのをお父さん、その友達のお父さんを見てですね、すごいびっくりしたそうですね。
いや、そりゃびっくりしますよね。
こんな空の上でまさかさらに上に行くものが、
しかも下からなんか、
下からなんか
ね、
上がってきたっていうと
パー
ころだって
って、そんなのね、人生最初で最後じゃないかっていうぐらいね、ことだと思いますね。
で、このですね、ロケットの打ち上げはですね、地元の新聞にも取り上げられて、で、
おお。
掲載されたみたいですね。ちょっとその新聞記事も探してみたんですけど、ちょっと見つからなかったんですけど、まあ、そういったことを、キャリーが、語ってるんですけども、これですね、この当時の話をですね、キャリーは、テッドですね、テッドで、面白おかしく語ってくれてまして、それ YouTube で、見ることができるのでですね、もしご興味がある方は、ぜひ、確認をしてみていただければと思います。で、まあ、こんな感じで、ロケット実験に夢中でですね、中学校、それから高校時代を過ごすわけですけれども、高校生活のこともちょっとお話をしたいと思います。で、まあ、ドレア高校っていうところにですね、入学をいたします。で、この高校はですね、化学教室ですね、化学教室っていうのがあったそうなんですけれども、まあ、これも多分、アメリカ政府がですね、化学教育に力を入れるためにですね、つけた予算なんかがあって、化学教室がこの高校にあったのかなと思います。で、ただですね、化学ですね、ほとんどの高校生にとっては、まあ、全然興味のないというか、まあ、楽しい分野ではなかったのか、先生、まあ、そこのですね、化学教室に入ったのは、キャリーとですね、それから一緒にロケット遊びをしてたですね、友人のアル・モンゴメリーぐらいだったみたいですね。で、放課後にですね、その化学教室に、まあ、自由に出入りしてですね、遊ぶことを許してくれたらしいですね。
まあ、何かもしかすると先生もこう才能を感じたのかもしれないですね。
そうですね。まあ、多分先生からとっても、そういう化学に興味持ってくれるような高校生っていうのが珍しくて、面白かったんだと思いますね。で、やはりですね、当時、彼らがですね、化学教室でもですね、危険な薬品がいっぱい並んでたらしいんですけれども、それを自由に遊ばせてくれたらしいんですね。で、まあ、1960年代で、まだまだ時代は寛容だったというところですね。で、キャリーはですね、青年エンジニアリング技術協会っていうですね、まあ、勝手な組織を立ち上げてですね、自分はその代表者になります。で、
おお、活動が活発ですね。
活発ですね。で、あるとですね、2人で小学校を回ってですね、サイエンスショーを行うということをしたそうなんですね。で、ですね、まあ、このサイエンスショーがですね、まあ、なかなか面白いというかですね、このサイエンスショーで、まず最初にこうオープニングでですね、なんか目を引く出し物を、まあ最初のキャッチーなですね、実験を、まあ必ずするようにしてたらしいんですけれども、それはですね、アルコールランプを点火してですね、陶器の皿を乗せて熱をかけると。で、皿の中にはですね、ヨウ素と火塩素酸カリウムを入れておいてですね、これを熱で反応させるということをします。まあ、熱がある程度のところになるとですね、反応が進んで、突然ですね、フラッシュのような強い光が皿の上に現れて、しばらく激しく輝くそうなんですね。で、これを小学生たちに見せると、まずこれに釘付けになったみたいなんですね。
じゃもう目を引く出し物としてはもうぴったりというか。
ぴったりですね、そのキャッチーなものを最初にやったというところですね。で、まあ何回かやってる中で、キャリーはですね、自分の家の近くの小学校でも、このショーを行ったそうなんですね。で、この時はですね、ちょっと、試薬の調合量をですね、どうも間違えてしまったみたいで、舞台の上で大爆発が起こってしまいます。
ああ、それは事件ですね。
事件ですね。で、辺り一面にですね、反応液とか、皿の破片とかが飛び散ったみたいなんですけれども、
あら
それ
らら
で、
ら。
最前列の生徒の一人がですね、おそらくその飛び散った皿の破片でですね、怪我をしてですね、教師に舞台裏に連れて行かれてしまったみたいなんですね。で、その生徒が流したですね、赤い血の跡がですね、床に点々とついてたそうです。
だいぶ大きな怪我ですね。
だいぶ大きな怪我ですよね。で、
はい、
まあ、それをですね、見てた小学生たちはですね、あっけに取られてしまって、で、キャリーはですね、まあ、どうすることもできずにですね、しょうがないので、舞台の上に戻ってですね、で、そこから、まあ、普通にアイザック・ニュートンの話をしたりとかしてごまかしたみたいなんですね。まあ、なんか普通だと、
時代を感じますね。
時代を感じますよね。ショーを普通だったら、終了させるよなって思うんですけれども。
はい。
で、ショーが終わって、舞台裏に引っ込んだ時に、怪我をした少年と出会ったそうなんですね。
お。
で、彼のおでこにはですね、血の跡があったんですけれども、そして、まだ飛び散った破片がそこに、おでこに貼り付いてたみたいなんですけれども。
いや、痛そうですね、それは。
痛そうですよね。
はい。
ただ、まあ、少年はですね、特に、怪我を気にしてなくてですね、むしろ、なんかちょっと誇らしげだったみたいなんですね。で、キャリーはですね、彼のおでこの破片を取りながら、このことは内緒にしといてねっていうふうに少年に伝えたみたいなんですけれども。
なるほど。
はい。そしたらですね、この少年もおそらくそのことをですね、両親に黙っていてくれたみたいでですね、その後、このことがですね、問題になることはなかったそうです。
いやまあ、いいのか悪いのかっていうところではありますが、
いや、
まあ、
本当
で
ね。
も、その誇らしげに思ったっていう、いうとこもね、なかなか面白いなと思いますけど、やっぱり最前列で聞いてくれるぐらいですから、科学が好きな少年だったのかもしれないですね。
そうですね、まあ、これ、おでこでよかったなと思いますよね、
まあ、
本当
そうですね、
目とかに
確か
入ん
に。
なかったね。
確かに。まあ、
まあ
こけ
まあ、
たんですぐらいで済んだのかもしれないですね。
そうですね、まあ、今だと大問題でしょうね。
いや、間違いなく大問題ですね。
まあ、ということで、今回はですね、まあ、こんな感じで、ロケットに夢中になったりとかですね、まあ、こういう化学ショーをしたりとかっていうような、そういうような、中学、高校時代のお話をさせていただきました。では、また、その後の話を次回、お送りしたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。